刻は午後6時を回りました。こんばんは。FM 岡崎パーソナリティの飯田実です。イブニングワイド今時旬、月に一度のこのコーナー、ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて、本日お招きしましたのは内分泌糖尿病内科統括部長でいらっしゃいます渡辺峰森先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、お久しぶりです。
はい、ご無沙汰しております。
前回が2018年の12月の13日、
はい、
前回は筋トレで防ごう糖尿病というタイトルでしたけれども、
はい、
今回はテーマがウィズコロナ時代における糖尿病との付き合い方、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
あの頃にはまさか今こんな風になってるだなんて思わなかったですよね。
本当そうですね。
先生に元気出していただこうということでメッセージをくださっている方がいらっしゃいます。ご紹介いたします。
はい、
パワフルで頼りがいのある渡辺先生、糖尿病療養支援チームのリーダーとしていつも私たち看護師など医師以外のスタッフの意見や思いをよく聞いてくれること、とっても心強く思っています。先生がいるから私たちはそれぞれの職種がその専門性を生かして楽しく活動することができています。患者さんやそのご家族、そして市民の皆さんが健やかで幸せに暮らせるように、私たちチームはこれからも先生についていきます。岡崎市民病院糖尿病療養支援チーム糖尿病センター副センター長の吉田照美さんからいただきました。ありがとうございます。ということで、いかがでしょう。
ちょっと照れちゃいますね。あの、先ほどもあの合ってるんですけど。
そうなんです。まあ、そうですよね。はい、あの、普段は言葉にできない思いをこうして言葉にお手紙にしてくださったということでメッセージをいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。さて、改めまして渡辺先生、糖尿病はどのような病気なんでしょうか。
はい、糖尿病とは、はい、ですね、血糖値が、まあ、血糖値というのは血液中のブドウ糖濃度のことなんですけども、
はい、
そちらの方が、慢性的に、まあ、ずっと高いことによって起こる病気のことでございまして、
はい、
まあ、それを放っておくとこの合併症につながる、
はい、
という怖い病気です。
あの、糖尿病って昔はね、贅沢病なんて言われましたが、実際はどうして糖尿病になるんでしょうか。
はい、糖尿病になる原因というのはもうこれはですね、はい、あの、膵臓という臓器からですね、血糖値を下げる、体の中に下げる血糖値を下げる唯一のホルモン、インスリンというのが出てまいりまして、
はい、
そちらのインスリンが、まあ、働かなくなってしまう、そのために起こります。
はい、
で、そもそもなんで働かなくなってしまうかと言いますと、
はい、
あの、要するにインスリンが膵臓から出てこないということ、うん、まあ、それが一番大きいんですけど、それ以外にもインスリンの効きが悪くなることってもあるんですけども、
はい、
まあ、一番のメインは膵臓からインスリンが出なくなってくる。特に我々日本人、まあ、日本人を含む東アジア人はインスリンの分泌が弱い、もともと遺伝的に我々日本人は糖尿病になりやすい民族だということを、あの、知っておく必要があるんじゃないかと思います。
はい、あの、決して贅沢してるからなるということではないんですね。
そうなんです。で、あの、その贅沢して、やっぱりこの膵臓からインスリンが出が悪くなってくる原因としては、
はい、
やはりこの生活習慣が環境因子としては関わってはくるんですけども、
はい、
やっぱりメインはやはりあれです、インスリン、膵臓からインスリンが出なくなってしまうことです。
今現在糖尿病の患者さんはどれくらいいらっしゃるんでしょう。
はい、ですね、こちらに国際糖尿病連合というのがございまして、そちらの2019年の報告によりますと、
はい、
世界に糖尿病患者さんは4億6300万人いるというふうに言われております。
はい、
まあ、20歳以上で言いますと11人に1人、
うん、
そして65歳以上になりますと5人に1人ということになっております。ちなみに、はい、この日本を含む西太平洋地区は実を言うと世界で最も糖尿病が多い地区でございまして、
はい、
1億6300万人いるというふうに言われております。 じゃあ実際、はい、日本にはどれくらいいるのかというとですね、はい、まあ、一番新しいデータがこれ古いんですけども、
はい、
平成28年の国民健康栄養調査でございまして、
はい、
糖尿病患者さんは1000万人、そして予備軍が1000万人、合わせて2000万人という感じです。
先生、これ日本だけのお話ですか？
そうなんですよ。
特
にこの20歳以上に関しましては、男性の場合は6人に1人以上、女性の場合は10人に1人以上が糖尿病という状況です。
男性の方がかかりやすいということですか？
そうなんです。
糖尿病って、まあ、おそらく重い軽いがあると思うんですけれども、
はい、
軽い場合にはどういう症状なんですか？
それがですね、糖尿病というのは非常に血糖値が高くなる病気でございますけども、はい、その血糖値というのが高くな、ちょっと高いぐらいでは、うん、症状が何もないんですよね。それがタチが悪いんですよ。で、それが一番こうなんですか、症状はない。先ほど言いました糖尿病というのは合併症を引き起こすわけですけども、
はい、
合併症が出てきて初めて、合併症で病院にかかって初めて糖尿病だったということが分かったという患者さんもいらっしゃるわけですね。
で、今症状がないとおっしゃいましたけれども、
はい、
っていうことは、これ治療しなくても症状ないんだったらいいのかなと思っちゃう方もいらっしゃると思うんですが、
その通りなんですよ。そこが一番の問題でして、
はい、
ですから健康診断とかで糖尿病と診断されました、
はい、
でも自分は症状がない、だから病院に行かなくてもいいというふうに考えてもらうと一番困るんですね。そういたしますと、この合併症だけが進行してしまって、気づいたらもう合併症だらけの体になってしまっているということになりかねないわけなんですね。
うわー、これもし合併症が出た場合って、
はい、
どうやって治療するんでしょうか？
合併症に関しましては、やはりこの合併症の治療、はい、おのおの、例えばの合併症でしたら、
はい、
まあ、例えば糖尿病の三大合併症でしたら、神経、目、腎臓ということになりまして、
はい、
いずれもこう生活の質を落としてしまう非常に悪い合併症になるわけですけども、
はい、
他にもこの心筋梗塞、脳梗塞と、おのおのこのですね、合併症の治療を受けなきゃならないんですが、やはりそうならないためにも糖尿病をしっかり管理する必要があるんですね。そのためにやはり糖尿病の治療ということになってくるわけですけども、
はい、
血糖管理の治療といたしましては、
はい、
まあ、やはり食事療法、運動療法、
うん、
そして最後に薬物療法ということになります。で、最近は言われているのは、
はい、
禁煙ですね。もう
もうタバコ、
そうです、タバコはもうやめましょうと、禁煙という形になりましたね、
はい、これね、禁煙って今外来もできるぐらいに、特に健康に害があるからやめましょうねって言われているじゃないですか、
はい、
糖尿病の方がタバコ吸い続けた場合っていうのは、
はい、
どうなんですか？
あのですね、はい、やはり合併症のリスクがかなり高くなると。糖尿病というのは、実を言うとですね、この糖尿病というのは合併症ではないんですが、併存症の一つにがんがございます、
はい、
糖尿病はある種のがんになりやすい。具体的に言いますと、
はい、
まあ、膵臓がん、肝臓がん、大腸がん、そして子宮体がん、膀胱がん、乳がんとか挙げられてるんですけども、
はい、
実を言うと糖尿病患者さんが、糖尿病が原因でがんになるリスクというのは、実を言うと高々 1.2 倍ぐらいなんですよ。
はい、
で、実を言うとタバコはですね、そんなもんじゃないですよね。例えば肺がんにしてもやっぱりこう数倍ですね、 1.2 倍でそんな可愛い程度じゃないもんですから、
はい、
タバコがやっぱりこう一番良くないのかなと。それに糖尿病が入るとさらにこうですね、まあ相乗的と言いますね、相加的にやっぱり悪くなってくるんじゃないかなという気がいたします。糖尿病の合併症はもうほぼもうこう、何ですか、動脈硬化症ですんで、
はい、
まあタバコが思いっきり関係してますね。
もちろんね、ならないようにしたいとは思うんですが、先生どうすればいいですか？
やはりですね、
はい、
我々はもともとこの日本人ということで、やはり糖尿病になりやすい、やはりインスリンの出が悪い民族であるということを自覚して、やっぱり膵臓に優しい生活を送るようにする。
具体的には
やはりですね、食事療法、運動療法で糖尿病治療にありますように、はい、膵臓に優しい食生活、具体的に言いますと、例えば糖尿病患者さんに私がお伝えしているのは、まず一番糖尿病の膵臓にとってよろしくない生活という食生活というのは、だらだら食べるです。例えばおやつを食べる、これがまあ確かコロナ禍で非常に問題になったと思うんですが、おやつの売り上げが増えてましたね、コロナ禍、
はい、
これはもう膵臓に悪い生活なんですよね。
うわー、そうなんですね。
あと他に言うんでしたら、はい、この腹8分にする、
はい、
やっぱり食べ過ぎないということです、うん、まあ、時には食べることもあります、食べ過ぎることもありますけど、食べ過ぎないということがやはり一番重要ですから、普段から、
はい、
それとですね、あと絶対おすすめするのは、ね、朝昼晩の3食をきっちり食べる。
お、そうなんですね。そう、
朝食を抜いて昼と夕方にで、ね、ドカ食いするという、はい、実はこれがですね、膵臓に悪いんですよ。だらだら食べるのが一番膵臓に悪い食生活なんですけども、
はい、
次に悪いのはこのドカ食いなんですね。一番いいのが3食きっちり食べるという形になっております。
これ時間は決めた方がいいんですか？
そうですね、やはりね、やっぱり見てるとこう研究結果などを見てると、やはり朝食、昼、昼食、夕食とですね、やっぱり一般的な時間帯、例えば夕食が21時だとか22時だと遅すぎたら当然良くないもんですから、
はい、
一般的な時間帯ですねに取るのがやはりいいと思います。
今耳痛い方結構いらっしゃると思いますけれども。
そうですね、
はい、
食生活でも一番重要なもんですから、
はい。
であとですね、この、はい、膵臓に優しい生活、一つもう一つ運動がございまして、まあ、運動するとですね、はい、これインスリンの効きが良くなるんですけども、うん、体全体効きが良くなるんですけども、
はい、
で例えば運動で言いますと、具体的にはこの運動にはそもそも有酸素運動とレジスタンス運動、レジスタンス運動は別名 筋力トレーニングですけども、
はい、
がございまして、まあ、有酸素運動で言うならば、まあ、あれですよね、1日1万歩、万歩気をつけて1日1万歩ぐらいの運動をするようにするとか、
はい、
もしくはのレジスタンス運動、筋トレに関しましては、
はい、
まあ、一番いいのはこのスポーツジムに行くことが一番いいんですけども、
はい、
みんながみんなスポーツジムなんか行けるわけじゃないもんですから、
ね、
やるとしたらもう日常生活においてこう筋肉を意識したこう活動をする、例えば具体的に言うとこう階段の上り下りをね、
はい、
あのエスカレーターを、ね、使わないで階段の上り下りをするようにするとか、あのそういうかですね、あの電車とかではですね、あの電車やバスでは座ることじゃなくてこう立ってですね、釣り鐘立ってですね、そこで屈指運動したりですね、そういうことをするのがやはりこのレジスタンス運動、日常生活でできる低強度のレジスタンス運動じゃないかなと思います。
はい、私だんだん冷や汗かいてきました。そうか。そして、今から2年前には決して考えられなかったが、このウィズコロナ時代なんですけれども、
はい、
今の時代ですと糖尿病患者さんってどうなんですかね、やっぱり危険なんですか？
あのですね、
はい、
実を言うと良くなる要素と悪くなる要素があるんですね、はい、どちらに傾くかはちょっとわからないと思うんですけども、
はい、
まず悪くなる要因といたしましては、
はい、
今言いましたようにステイホーム、家にいる時間が長くなってしまう、そうするとおやつとかです、間食を取るようになってしまいますよね、はい、これは明らかに糖尿病の血糖コントロールには悪くなります、膵臓にはよろしくないと、
はい、
でもう一つですね、
はい、
身体活動量が減ると、例えばコロナが外に出ない、身体活動量が減ってしまいますね。ですから外に今まで散歩してた方がしなくなってしまった、あるいはスポーツジムに定期的に行かれた方が行かなくなってしまう、コロナが怖いから行かなくなってしまった、そうなってしまいますと、あの血糖コントロールにはよろしくない、膵臓にはよろしくないと思います。で逆のパターンはあるんです。それはなぜかというとですね、
はい、
飲み会が行かなくなるっていう。
あ
そうなんです、
確かにそうです、
そうなんです、はい、でこれはですね、まあ、あのこの前の学会発表ですごい面白い、 ある施設が発表してたんですけども、
はい、
コロナ昨年と今年で血糖コントロール状況を調べたと、
はい、
そしたら良くなってたそうなんですね、それが何でかというと、
はい、
調べてみると飲み会に行く回数が減ったってことなんですよね。
飲み会にそんなに、そうか、
行くとやっぱり良くないみたいですね、かなり。いや人によって違うと思います。飲み会に行かれない方はどうなんだったらやっぱり違うと思うんです。人によって違うと思うんですけど、はい、全体的な大きなこうマスで見るとやはりこうそういうこともあるのかなっていう、うん、外食の減るっていう、
はい、
が血糖コントロールを良くする方向に行くんじゃないかなと。
さあ先生、これからもし飲み会開かれるとしても、
はい、
腹8分目を心がけ、
はい、
なるべく体に優しい食事をとると、
そうですね、
いうことをすればこれが維持できると
信じたいですけど、
無理ですか？
コントロールできるかというのは、まあ、私自身もコントロールできませんけども。
そうですね。さあ、そしてですね、この糖尿病怖いなと思うんですけれども、先ほどおっしゃったとにかくその糖尿病にならないような生活を心がけるということ、はい、糖尿病患者さんって自覚症状ないとおっしゃいましたけれども、
はい、
逆に言えば私たちもしかしたら知らないうちになってるかもしれないっていうことですよね。
その通りです。
じゃあ誰もがもしかしたら自分になってるかもというふうに気をつければいいってことですね。
そうですね、ですから、はい、一番いいのはやっぱり健康診断を受けるという形だと思います、う
ん、はい、はい、あとはもしも あなたちょっと糖尿の毛がありますねって言われた時に、
はい、
具体的にこうするといいよというそんな具体案を教えていただければと思います。
ですね、はい、やはりこう生活習慣を変えるということでしょうかね、まあ、医療機関にまずかかって現状が糖尿病なのか糖尿病の予備群なのか正常なのかを見極めた上 で、はい、あの上 でやはり気をつけなきゃいけませんので、やはりこう生活を見直すっていうことが重要だと思います。
はい、
やっぱり食生活と運動ですよね。
朝ギリギリまで寝てるんじゃなくてちゃんと早起きをして、
はい、
朝ご
は
んを腹八分目でいただく。
そうですね、
はい、ちょっと早めに会社に行って で、 できたらあの、ね、会社まで歩ける方は歩いて自転車なりですかね。
そうですね、やはり、ね、身体活動量を増やすことが重要なものですから、
はい、
一時期はこの糖尿病の運動療法って言ったらさすらこう1日1万歩って言ったら最近は身体活動量を増やしましょうとそもそもですね、はい、最近言われているのは座ってることが悪であるというふうに言われるようになりまして、
はい、
こまめに体を動かしましょうにちょっと変わってきたんですね。
先生私立ってやった方がいいですか。
いや、まあ、あのそっちの方が多分いいと糖尿病の治療に関してはいいんですけども。
わかりました。もう怖くてしょうがないです。
30分テレビを見たらですね、はい、例えばテレビ見るとどうしてもこうあれですよね、動かないことがあってずっとそのまま、じっとしてること多いんですけど、
はい、
30分テレビを見たらそこで休憩を入れて立ち上がってトイレに行くなり、あの運動ちょっとした屈伸運動したりするのがいいというふうに、今の治療法では糖尿病の治療法ではそうなってます。これも一応生活においてもやっぱり糖尿病になる前でもそういうことは重要じゃないかと思います。
はい、うん、座ったままでもできる運動ってありますよね。
それがあるんです。いろいろありましてですね、はい、私が今推奨しているのはこの、やっぱりこの握力を鍛えると。
はい、
握力にぎにぎくんとかですね、いわゆるこう100円ショップでも売ってると思うんですから、はい、ああいうのを買ってきてテレビを見てる時にですね、はい、こうにぎにぎやってるとか、もしくはこうテレビを見てる椅子に、ね、座ってるわけですから、
はい、
例えば足のですね曲げ伸ばしですね、いわゆるこう大腿四頭筋を鍛えることになるんですけど、
はい、
そういうことをこまめに体を動かすことをやっていけばいいんじゃないかと。あとですね、言われてるのはこの貧乏ゆすりですよね。貧乏ゆすり昔みっともないよやめなさいと言われたんですけど、
はい、
実は貧乏ゆすりが糖尿病の治療にいいという形になってまして、あの貧乏ゆすり体を動かしますよね、
はい、
それがまたいいという。
なるほど、
いろいろあれです。とりあえず体を動かしましょう、
はい、
座ってるのは悪だから座ってるんだったらその動かすようにしましょう、少しでもというふうになっております。
はい、じゃあ貧乏ゆすりの癖がある方は、いや違うよこれは糖尿病を防いでるんだよと言っていただければ。
そうですね、
はい、あれちょっと今逆の方向に行ったような気がしないでもないですけれどさあ、最後になりますが、渡辺先生からラジオをお聞きの皆さんにぜひ一言メッセージお願いします。
はい、ですね、毎年実を言うとですね、11月の9日、9日の月曜日から15日の日曜日までは、はい、全国糖尿病週間で毎年当院の方の糖尿病療養支援チームではイベントをやってました。
はい、
ところがですね、今年はですねそのコロナの関係でできませんので、
はい、
残念ながらブルーライトアップだけ、これも毎年やってるんですけど、によって対応したいと思っております。
はい、
でブルーライトアップはですね、岡崎城と東岡崎駅のですね殿橋と明大橋でやっておりますの で、はい、でブルーに染まっておりますので、それをですね見ていただいて、まあ、糖尿病を知っていただくということ、それとでもう一つです、
はい、
これからコロナとまたこれ第3波が来てるというふうになってますけども、絶対受診抑制はしないでいただきたいと思います。しっかりと病院にかかっていただきたい、そして血液検査もちゃんと受けていただきたいというふうに思っております。
はい、感染症対策はバッチリとしてますので、ぜひ心配せずに受診していただければと思います。
はい、そうですね。
さあ今日はウィズコロナ時代における糖尿病との付き合い方と題しまして、内分泌糖尿病内科統括部長の渡辺峰森先生にお話を伺いました。ありがとうございます。私も気をつけます
どうも気をつけていきましょうお互い、
はい、ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。次回は12月の3日木曜日、母性看護専門看護師でいらっしゃいます早瀬真美子さんをお招きしまして、テーマは地域で見守る子育て&親育て、ぜひお聞き逃しなく。では渡辺先生、2回目ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
お願いいたします。